アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2630回2月1日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。もういよいよ2月に入りまして、寒くなるのは嫌だなと思いながら、今週のオープニングテーマは買うんじゃなかったと後悔したものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。 Xbox っていうゲーム機ですかね、パンツァードラゴンっていうゲームがあって、その最新版がこれで出たので買ったんですけど、それ以外このゲーム機でやらなかったような気がします。そういえば PS3 も買ったんですけど、私が持っていたものは壊れやすくてどうなってんだろうなというふうに思っていた三浦です。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。昔から買い物に限らず何についても後悔するのではなく反省しようということを意識してきました。後悔しようが反省しようが結局また同じことを繰り返してしまってるんですけどもね。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。買えなくって残念だったものっていうのがあって、まさに収録してる今日なんですけれども、秋葉でパワーブックの初代のモデルが5000円で出回ったという X でポストを見まして、お店に駆け込んだんですけど売り切れてました。うん、残念。今日もよろしくお願いします。
当番組の公開録音を2025年3月15日土曜日に行います。時間はお昼12時半から15時半まで。場所は JR 大阪駅から近い曽根崎コミュニティセンターです。事前登録が必要になりますので、そちらの情報は追ってお知らせいたします。皆様のご来場をお待ちしております。アップルチャンネルにあった記事です。アップル M4 チップ搭載の Mac mini 2024に対応したテクノジョイのサードパーティー製 SSD を購入&アップグレードしてみたという記事が出ていました。いよいよ Mac mini M4 買ったもののアップグレード SSD 増やしてみたいなっていう方もいるでしょう。実際にそれをしたという記事をご紹介します。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてます。
お願いします、
はい、ねえ、買うより前からもう Mac mini の改造まで情報を網羅できる、
本当ですね、これでもう何があっても大丈夫ですね、
はい、まあでも三浦さんの場合まず iPad ですよね、
うん、そうなの、それはもう絶対そうなので、うん、はい、でも今年中には買いたいなと思ってはいます。
どうにし iPad を手に入れてもまだセベランスのルーモンドットコムかなんかアクセスしてまた数字ダップして落とそうという、
もう頭の中呪われた状態ですからね。もう
シリからの提案のところとかで、うん、そこの URL がポンポン出てきたりとかする感じですよね。
そうそうそう、誘導されそうだよねこれ。やばいね、意外にハマりました。はい、はいはい、
気になる方は木曜日の配信を聞いてください。
はい、はい、
前に一度このアップルチャンネルさんの方でね、記事になってたんですけども、サードパーティー製の SSD を今の新しい Mac mini M4 モデルに付けようというお話ですね。これ何種類かグレードがあったんですよね、ストレージ SSD。とね、中国のテクノジョイチームの公式ストアから M4SSD.com が発売する SSD。前にすぐに買おうと思ったら販売後すぐに売り切れてしまったため、今回はナンドチップなどを取り扱う中国のブリサンストアのアップグレードキット 1TB モデル、ソリッドステートドライブキット 1TB、2TB、4 Mac mini M4SSD 各 SSD キット 1TB を購入したということで、お値段がね、アリエクスプレスで 50% オフのお値段が 22,739 円。まあまだ SSD1TB やったらそれぐらいしますかね。
いわゆる NVMe の相場だと280って言われてる細長い一般的なサイズで、今まあ 1TB で PCI の Gen 4で1万円台前半ぐらいかな。で、ものによっては1万円切ってるものなんかもあるかなぐらいなので、Mac mini の M4 モデル専用設計って考えると妥当、2万なら 1TB でも妥当なお値段かなという気はしますね。
うん、 まあ、大きさこれちょっと判断しにくいですけど、まあ、名刺の半分ぐらいの大きさ違うかなと思うんですけどね。正方形ではないですけども、割と正方形に近い長方形でね、なってます。と、これ実際の基板には、東芝キオクシアの難度チップがプリントしてあるものだったということで、記事にこれをアップグレードをすると、自分でまあこういう SSD の取り付けをすると、アップルの保証を受けられなくなる可能性があるので、注意してくださいということでした。私は思うに、ほんまには保証を受けられなくなると思いますんで。
まあそうですね。
その上でね、うん、もう保証期1年で、アップルケアプラスも入らへんからええねんっていう人は、まあチャレンジしてもいいと思いますけど。アップルアカウントの、まあいろいろ操作とか、いろんなこと記事がありまして、で、購入したキットには道具もね、ついてくるというので、まあ頑張ってつけてみましたということですね。見てみると、開けることさえできれば、どなたでも簡単につけれそうな感じですけどね。内部コネクタのリードがね、出てるんで、それだけ間違いない取り付けをすれば大丈夫なようです。
復元に関してがどうなるかなっていうところで、Apple Channel さんだと DFU モードで再設定する形にしてるので、もう一台 Mac が必要になりますというところですね。
そうですね。はい、まあ、私もね、そっちの方が無難やと思います。まあ、あと、インジケーターランプの光り方とかね、動画を含めて公開されてますので、もしも本当に改造に手を染めようという方、このページは絶対ブックマークしておいた方がいいと思います。はい。最後の検証方法までね、出てますね。上のグレードで 2TB、そっちの方も約2万8000ぐらいから、ね、用意されてるので、まあ、そっちもどうぞ、何かですかみたいなのでね、書いてますね。
今の時点でのお値段を見る感じだと、2TB の方がコスパがいいのかなという感じはしますね。
まあ、そういうのも大体そうですよね。
まあ、そうですけど、はい、割とこの流れだと、まあ、2TB かなっていう価格差的にも、そんな感じはしますね。
はい、皆さん、買った時はいきなりこれやってみません？
いや、もう、勘弁してくれるかな。もう無理無理、そんな。怖い怖い。僕、番組でも言ってますけど、すぐ壊すので、はい、こんなことやったら本当一発で終わりだと思います。
じゃあ私がやっていい？
いや、勘弁してください。
公開録音イベントで。
やめてください。
メルカリかヤフオクで適当にジャンクっぽいものを仕入れてき
て。ほんで、そういうのだったらまだいいけどね。公開録音でやめてよ。
昔 iPhone のね、ユーザー会のイベントで、ほら、SIM、まだ最初の頃の iPhone の SIM ってでかかったじゃないですか。
はいはい、そうですね。
で、あれを、なんか、マウントするのに、外国のなんか SIM の、iPhone 買って、外国で iPhone 買ってきて、日本の SIM 入れるのに、うん、その SIM を切らなあかんのですよね、小さく。
ああ、ありましたね。
で、その切るためのパンチャーが売ってたんですよ。SIM の形に抜けるパンチャー。
ああ、SIM カッターありましたね、う
ん。で、それ失敗するとアウトなんですよ、SIM が。で、それをやるいうイベントをやってて。
怖い。
多分日本でやるの私が最初かもしれません、言うて、そういうことやってて。で、なんとかいけてよかったよかった。
おー、すごいね。
あれ、手元来るって、僕は SIM が入れんの。ねえ、あれ、すごい盛り上がったから、うちでもしましょうか。
あ、じゃあ山村さん頑張ってください。
そうね。
はい。頑張って、あれ用意しますわ。あの、オーボエ。
またそっち戻してきた。もう怖い、もう。
え、シムカッターでシムちっちゃくしたときに、本当に IC チップの部分ぐらいしか残らないわけじゃないですか、サイズによっては。これで動くんだっていう、逆にびっくりした覚えがありますね。
ね、まあね。まあ、それはそうやって闇発見していくわけですけど。そしてですね、前に、オリコさんっていうね、これあれですよ、ローンのあのオリコさん違いますよ。中国のハードウェアのメーカーさんのオリコっていうところがあって、そこが Mac Mini のスタンド発表発売いうニュースを読んだ時に、三浦さんがこれでもなんか電源ボタン押しづらいと言ってたんですよ。うん、そしたらね、オリコさん対応したかのような商品を出してきました。
ありがとう。
Apple、はい、Apple チャンネルさんの記事で、オリコ Mac Mini 2024を縦置きにして、電源ボタンが押しづらい問題を解決できる M.2 タイプ 2280 SSD スロット付きの 10-in-1 USB-C スタンド、商品名はミニドックを日本でも発売という記事が出ていました、うん、言葉通り立ててますね。
はい、ですね。
これやったら確かに電源ボタン全然で邪魔になるとこないので、
うん、
いつでもでき
ますね。バッチリですね。
はいはいはい。
私も縦置き
これ取り上げませんでした前、ね、
うん、お値段いくらなのかな。SSD 非搭載のモデルの VS10 っていうのは9800円、 1TB SSD をついてると19980円、
うん、
まあ、2TB の SSD だと26980円ですね、うん、
はい、まあまあいいよね。いいと思う、いいと思う。
そうですか。まあまあでも日本で発売になったり。まあ先の改造がね、やっぱ怖い言う方はもうこっちで行かれるといいのかもしれないですけど、
ね、うん。いいと思いますね、うん。
これでもリンクにアリエクスプレスとアマゾンで2つ貼ってんのはすごいな。もう一見値段比べられてしまう。アリエクスプレスは8441。
アマゾンは現在だと在庫切れになってますね。
あ、入荷予定です
。ああ、本当に。
これ出てないですね。これ多分春節休暇に当たっちゃって、物がもう在庫が枯渇してるのかなっていう気がしますね、アマゾンの方は。
あったんですよ。はい。これは直接アップル製品というわけではないですが、マグセーフのね、接続なんかにも使えるということなんで、アップルチャンネルさんの記事でご紹介します。サンワサプライ、マグセーフ接続や USB-C、PD 充電に対応し、容量や転送速度、本体温度などが確認できる液晶画面付き、スマホ用 USB メモリー、600-IPCLED シリーズを発売。という記事が出ていました。一瞬、モデムかなとか思ったけど、そうじゃなかったですね。古いね。液晶が USB メモリーの表面にあって、そこに中の状態などが数字で表示される。なかなかかっこいい。
はい、男の子ってこういうの好きなんでしょうが詰まってるやつですね。
ねえ。これでも写真が悪いんか知らんけど、プリントしてるように見えんねんね。液晶が出せんねやろ。確
かに。なんかシールで貼りましたみたいな感じに見えますね。
うん。絵の具で描いた風な雰囲気見えんねんけど。いわゆる USB メモリーがスマホに、まあ、USB-C で挿すときの形といったらいいんですかね。下にガッとつけるタイプですが、これ後ろにもまた USB-C の穴があるんで、そこからまた別の USB-C を何かつなげることができるみたいですね。
USB-C の充電のケーブルを USB メモリにつないで、その状態でさらに iPhone に挿すことで、
はいはいはい、
USB メモリと iPhone の間でデータのやり取りをしつつ、まあ、充電も同時にできてしまうよという、
ね、はい、ことですね。なおかつそのコンディションの状況もね、液晶の表示で確認できると。
そうですね。うん、
マグセーフ対応ということで、これ本体は鉄ですかね？マグネットはついてないのかな？鉄です、
うん。ちょっとなんとも言えないですね。ものを見てみないと。
うんうん、まあメモリーにも磁石があるんだったらそれなりの使い方がまたあって面白いけど。まあマグセーフの磁石に頼ってて本体は鉄なんじゃないかなって、ちょっとね、書いてないんでなんとも言えないですけど、うん、そう思いましたよ。うん
ね、付属の U の字型にぐにゃっと曲がってる感じの延長ケーブルを刺すことで、ねうん、iPhone の背中のマグセーフの部分にこのメモリーをペタッとくっつけた状態でも使えますよと。
うんうん、2種類の延長ケーブル付属ということで長さが違うんですよね。短い方と長い方。それを使うと単体でも USB-C メモリーのね、この製品につけてもいけますよという、いろいろ応用が効くようです。
このケーブル自体も結構いろんなものをくっつけられそうですね。
まあね。そう。128GB と 256GB、512GB。3つ用意されるんですが、128で7980円。256で9980円。で、512で14800円です。これ USB-C じゃなかったら買いたいな。以前編集に使ってた MacBook Pro がね、もうずっとお休みしまくってるわけですよ。OS が上げられなくなってるから。ふと思って、あ、これで Windows 入れて Tomb Raider やりたいと思ったんだって。ところが512の内容をバックアップしないといけないんだけど、で、あ、512がね、SD カードとか売ってないかなって、安いお店見に行っても、高かったんですよ、結構。じゃあちょっとやっぱりダメかなと思ったんだけど。で、今、ここで、その、こういう応用の結構 USB メモリーが512GB で14800円だったら、これ、もしまだセールで、これがもうちょっと安くなってる時があったら、買おうかなって今、思ったんですよ。
個人的にバックアップを取りたいっていうことであれば、M.2 の SSD と USB 3.2 接続の 10GB とかそんぐらいの速度のエンクロージャー組み合わせるのとそんなに値段変わらないと思いますね。
そう？
下手すると SSD とエンクロージャーの組み合わせの方が安いかもしれないですね、ものによっては。
ほんまに？
今 M.2 結構安いですよ。
安いけどトラブルあったら嫌やで。
逆に、全然通信速度違いますからね。M.2 の方が早いんで。
まあ、ね、うん。ちょっとね、まあ考えますよ。いや、単に保証のため、そんなに飛んで怖いようなデータはもう置いてないんですよ。もう他にバックアップ取ってるから。うん、ただ、まあ、そのままのシステムが消えるのが辛いからね。どっかバックアップ取りたいなっていうんだけど。これもすみれさんの記事なんですけども。やはりアスキー JP さんですね。iPhone を3台つないでマルチアングル配信、キャノン、ライブ配信用 iOS アプリ、ライブスイッチャーモバイルという記事が出てまして、あのキャノンさんから1月20日にマルチアングルに対応したこのライブスイッチャーモバイルが発表されています。 iOS、iPadOS 向けなんですね。
そうですね。
はい。PC なしでも簡単にマルチアングルのライブ映像を配信できる。これ配信っていうことは、ね、はい、まあ iOS、iPadOS から、まあ Wi-Fi とかね、キャリアなので飛ばすんですけど、はいはい、標準対応の配信サービスは YouTube と Facebook、それ以外のサービスについては配信 URL を手動入力することで利用できるということなんで、普通にだからエンコーダー積んでるアプリって考えたらいいんですよね。
ということだと思いますね。
ね、あのエンコード先の YouTube と Facebook はデフォルトで持ってるだけでね。基本機能は無料で一部機能はアプリ内課金、月額2500円。この一部機能がごつ気になるんですけど。
いや、これが私もちょっと調べようとしたんですけど、
はい。
Apple の App Store のサイト見てもアプリ内課金の詳しい内容が書かれてないんですよね、金額以外は。
あ、そう。
なんで、どこからがアプリ内課金なのか、この記事を書く段階では、はい。十分に調べられてないんですけれども。
おー。評価は高いですね、みんな。
アプリ内課金あり、1ヶ月プラン2500円としか書かれてないんですよ。
アプリインストール自体は無料なんですけどね。アプリ内のグラフィック以外のグラフィックの追加は有償となります。と書いてて。
あ、今、比較表を見つけたんですけれども。うん、
はいはいはい。
ピクチャーインピクチャー、いわゆるワイプ画像の、拡縮移動とか、画像のオーバーレイとか、あと広告表示とか、うん、ライブ配信画面上に無料だと透かし入っちゃうみたいですね。それを非表示にできるとか、解像度の切り替えができるとか、まあそういうところみたいですね。この辺は本当に考え方とかどういうスタイルでやるかによりますよね。複数のカメラを切り替えてと言いつつ、ね、外でやるとかだったらこのアプリ非常に便利だなと思うんですけど、スタジオとかでやるっていうんだったら PC 互換にしちゃえばええやんっていう話になってしまうんで、それだとちょっと、
ね、実際配信やってた現場でね、見てて私もずっとこういう iPhone ができるのを期待してた時代があって、要はライブ配信って生配信ですよね、
はい、
でカメラで切り替えるっていうのは起こる状況を想定した場所にしかカメラ置けないんですよ。
そうですね。
三脚でね。で、特にまあそのカメラ一人一人に人間が張り付くんやったら別やけど、仮に張り付いたとしてももう、あうんの呼吸で、こっちがこうしたらそっちカメラこうしてなとかいう打ち合わせができてない限りは、トンチンカンなカメラの動きしてしまう場合も多々あったんですよ。で、結局は理想は自分が一人で他のカメラも操作できてスイッチできれば、一番理想の配信ができるんですけど、結局そうなってくると、カメラ自体が映像を配信出せる、あるいはその無線で有線ってどうしても動き制限されるから、なってれば一番いいのに、だったらそれは iPhone とかでね、全部3台でも5台でも並べたらいい配信できるんだよなってずーっと思ってた時があったんで、これどれぐらい遅延が発生するのかちょっとやってみないとわかんないですけど、遅延がかなりないんであれば、いろんな現場のストリーミング配信で使えるんじゃないかなと思いますね。
遅延もそうなんですけど、配信サイトとつながってる母艦になる iPhone があるわけじゃないですか、うん、この場合だと、はいはい、まあ、iPad かもしれないですけど、
うん、
それの処理能力というか発熱とかその辺も含めてのどうなるかってところですよ、うん、それがあんまり負担かかるようなら、そこはやっぱり母艦は PC にして何らかの形で iPhone とか iPad のカメラをワイヤレスでつなぐしかないよねっていう感じになってくる、う
ん、私もねパソコンでやってて、今スメイさんおっしゃるようにやっぱりマシンパワーに物を言わせてやるっていうのはまあ確かにそうなんだけど、まあでも私がやってた時から10年以上経ってこの手のデバイスかなり性能上がってると思うので、うん、まあここはもう一番いいのはね、代替が効くことだ。 iPhone 使うのパソコン壊れたけど誰か同じパソコン持ってないっていうのはなかなかないけど、 iPhone 壊れたってなったらちょっと自分の iPhone 貸してって。
ああ、なるほど。それで、アプリだけ入れて、
そうそうそう、そう、
設定してしまえば動きますもん、
ね。うん、なるし、まあ自分やったら前の iPhone まだ持ってるし、新しいのとね、古いのと、両方入れとけば、みたいな。割とその現場でハードウェアの調達ってのはしやすいやろうなっていう。
なるほど。
だってね、もう本当パソコン壊れたらどうしようってすごいビビるもん、あれ、配信の。
あ、確かにそうですね。
うん。これ実際もうインストールしてる人もいるみたいなんで、私もちょっと時間あったらこれ一回やって遊びたいなと思いますんで。
はい、ライブ配信するんですか？
しましょう、どっかで。
これただ、はい、複数のカメラを切り替える機能っていうのは、うん、そのカメラになる iPhone なり iPad なりが全部母艦のところと同じ Wi-Fi の圏内にいないといけないので。
うん、ああ、そっかそっかそっか。
ネットワーク越しにどうこうっていうんじゃなく、その場にいてっていう感じなんですね。
同じ部屋ですね。そうそうそう。それはそうですね。うん、
例えば公開収録みたいなのをライブ配信するときなんかに山村さんがピッピッピッと画面を切り替えてって、 三浦さんがちょっと一瞬横向いた隙にピッとそこに切り替えるとか、そういうことができてしまうんですね。
なるほど、なるほど。
はい。3月15日予定の公開録音では、ライブ配信はしませんので、うん、はい。すみません。先言っときますね。そして最後にリガニーさんの記事をご紹介します。ソニーがブルーレイや MD の生産を終了という記事がありまして、1月23日、ソニーがブルーレイや MD の生産終了を発表しています。これね、ブルーレイディスクメディア、録音用ミニディスク、記録用 MD データ、ミニ DV カセット、生産終了のご案内と。ね、新しい製品はもう作りませんと言ってるんですよね。パナソニックは去年もうやめてるんですよ、ブルーレイ。
そもそも、ブルーレイの企画言い出したの、温度取ってたのソニーですからね。
そう。いろんな意見言われてます。一番多いのは、あんまり普及しなかったねと。DVD に比べて高いし、壊れやすいという意見もよく出てたんですよ。ディスクが。そこはどこまでかわかんないですけど、とにかく圧倒的に DVD の普及があって、なかなかね、見比べられやすかったっていうこともあると思います。
元々の DVD の画質とか扱いやすさも必要十分といえば十分やろうっていう感じもしますし、う
ん、大型テレビが流行る初めだったんですよね、ブルーレイ出てきた時、うん、まあ、ゆくゆくは家庭で50インチのに見る人もどんどん出てくるだろうと。で、実際そうですよ、50インチたくさん売れましたもん、
うん、
50枚届けへんモデルでももう安いモデルいっぱい今出てるんで、じゃあそれで解像度高いもん見るかって言ったらあんまり見ないよね、ね、ただ大きい画面であればいいっていうだけで、実際 4K をみんなバンバン見てるかって言ったらそうでもないんですよ。
で、今度は我らが Apple TV とか Netflix とかプライムビデオみたいな配信系が幅を利かせるようになってしまったんで。
まあね、そう。それもありますし、それから DVD レコーダー、ハードディスクレコーダー、ズーム普及したんで。
ああ、そうですね。
ディスクメディアでいちいち保存してまた格納するのがめんどくさいので、全部ハードディスクっていう人が圧倒的に増えたっていう、まあ、ここも大きかったですね。
あ、ちなみに今のヨドバシカメラのサイト見てるんですけど、
はい、
マクセルとか100円ショップとかでおなじみのハイディスクさんとかが作ってますね、ブルーレイディスクは。
ディスクはね、ソニーさんの場合はこれハードウェアももう作らないと言ってるんで、ブルーレイソニーさんのデッキが好きああいう人にとっては MD とかミニ DV カセットもやめちゃうんですよ、っていうか、ミニ DV カセットまだ売ってたっていうのもびっくりですけど、私。ミニ DV カセットってテープなんですけど、
はい、
ビデオカメラって普通テープ入れてたけど、それをデジタルにしたやつね。
はいはいはいはい。
で、私結構何回か使ったけど、そんなに画質変われへんしなと思って。
あれ？
テープ高いし、ええわ、別にそっちは使えへんなってなんですけど。何台か中古で DVD に録画ができるソニーのカメラ買ったんですよ。
はい。
まだ2台ぐらいありますけどね。時間かかんない。
ああ、私も生まれて初めて買ったビデオカメラがまさにそれだったんですけど。
あ、そう。
くっそ時間かかるんで、うわ、失敗したなと思いましたね。あの頃だとバッファにしてるであろうフラッシュメモリの容量も小さいんで、うん、そうすると焼き始めるまでのタイムラグっていうのが結構あるんで、
うんうん、
すぐに撮れないっていうのは
使
った
り、まあまあそんなわけで時代を感じるお話ではありましたけど、まあ、また10年後のタイムマシンラジオの時にこの話するでしょ。ハルさんはベトナムでヤマハの PG-1 が最近よく見かけるようになったと。150cc でよく見かけた？
114ですね。
114なの？
そうなんですよ。まあ、正確に言って113点なんぼかですけど、114。
あ、じゃあ、アバウトで言うと 120cc ぐらいってこと？
いや、114として販売されてますね。
あ、ほんと。はい、いや、排気量ってほら、ちょっと切り上げるじゃないですか、数字。
はいはいはい。切り上げて114です。
え、切り上げて114なの？
そうなんですよ。
いやいや、なんか最後のゼロのとこは114やと切り上げて120とかにするもんが多いんですけど。
そういえばそうですね。でもヤマハの、ベトナムのヤマハの公式のページでも114としてやってますね。
何が言いたかったかと言いますと、アップル製品でもパソコンとかなんでもそうですけど、新商品が次々出てる間はすごい高揚感があるんですよ。
うん、
勝ってもね、勝ってもまた次ので、悔しいんやけどね、新型が出たら。
まあそうですね。
でも、
うん、
でもこの新型が勝ったやつもまた3ヶ月後にはお前のも古くなるぞみたいな気持ちがあって、すごいこう繰り返されるものあるけど、この新製品が出る間の時間がどんどんどんどん開いてくるんですよね、ブームが落ち着くと。
ああ、まあそうですね。
そう、バイクでもそうなんですよ。最初はすごかったんですよ。昔私がバイクブーム20代の時ターゲットした時は毎月新型出てたんですよ。 しかも毎月各メーカーが3台から10台ぐらいを新車出し、あの新しいの出してくるから、新聞折り込み広告に近所のバイク屋さんがこんなん出ましたよっていうチラシ広告入れてくるんだけど、うん、その A4 の裏の紙にちっちゃいバイクがいっぱい並んでるんだよ。 それぐらい写真小さくしないと入らへん、今こんだけうちは扱ってますよ。それが今ではもう年に数台しかない状態だったんだけど、我々もまあアップル製品好きでもこういろいろ見てるけど、アップル製品いい反面悪いのがデザイン大体一緒なんですよ、新型出ても。
まあそうですね、
今そうですね、そうか、あんまりだからビジュアル的にこんだけ並べたって言ってやってもどれが新しいのっていう感じになってしまうから、
うん、
だからあれきっと新商品出した時画面のグラフィック凝るんやろうなという気がするんですけどね、
うん
うん、今年も iPad Air とかいろいろ出るでしょうけど、うん、なんか工夫凝らして新商品的なアピールをどんどんしていただきたいなと思ってたんですよ。あと公開録音に向けての今の状況をね、うん、もう一回お伝えしておきましょう。
そうですね。
2025年の3月15日土曜日に大阪の曽根岳にあります会議室を使って行います。で、時間は12時半から3時半の3時間です。
うん。
入場費を会場で徴収しませんので、オンラインで前回のあの夏に一回申し込み見据えたってことありましたけど、うん、あのサイトとは別のサイトを使って入場の受付をいたします。でその時に先に料金をお支払いいただきます。当日はお支払いの証明を持って入場していただくようになります。で、お部屋のキャパがだいたい40人って聞いてますんで、ちょっと頑張ったら50人のお席できるのかなと思ってるんですが、一番最初に東京でやった時はね、2009年かな、やった時は50人の部屋だったんですよね。はい、50人の部屋に100人来てしまったんですよ。
倍か。
最初始まった時にね、50人やったんですよ。で、どんどんどんどん後から遅れてきて、入ってきたから、最終的に3分の2立ち見になって、座ってる人もほら狭いから、自分も椅子立って、
はいはいはい、
ったら聞いてもらうようになって、なぜか喋ってる方も聞いてる方もみんな立ってるっていう状態になって、そんな音楽のライブやったらええけど、普通の会議室でみんな立てると変やねん。
そうですね。
17年もやってますといろんな状況も変わってきますんで、はい、まあね、ぜひお願いしたいと思います。大阪でね、具合よく行けた、まあ、それは弾みにまた他のエリアでもね、まあ、まあ、多分東京をお借りすることになると思いますが、大阪東京以外のところでも公開録音今までやったことありますんでね、あの九州の方でさせていただいて、まあいろんなところでまた機会があればさせていただきたいと思ってます。3月の15日土曜日大阪に来れるように皆さんね、予定を空けておいてくださいね、
はいはい、大阪で僕と握手ってやつですね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマはここが変だよアップル製品、どうして純正の白いケーブル類は数年で被覆が破れてくるの、とかアップルストアの新店舗の噂は本当なの、とかのお話をお待ちしております。次回の配信は2月4日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボワー。